では一作ずつちょっとお話を伺いたいんですけど、はいはい、まず1本目ですね、はい、ブラザーですね、
はい、
初めてのお仕事だったのと、結構最初にかなり意見というかアドバイスがあったという話。
そうですね、もうあれは本当に忘れられないですし、もうあれがあった頃こそっていうことだと思うんですけれども、やっぱり最初、まあ、さっきも言いましたけど、素材をバッと渡されまして、はい、膨大な、まあ、当時はまだデジタルじゃなかったんで、はい、膨大なポジフィルムをダーッと見て、はい、でそれを全部ライトテーブルで、見て、今回撮影ポスター用に撮影はできないからということで、
はい、
まあ、要は劇中の写真をスチールをコラージュなのか使いながらポスターを作っていく方向性で考えてくれということで素材はいただいて、でそこから構築していったんですけれども、はい、あの時もどんぐらい出したんですかね、最初のプレゼント時にやっぱ12案ぐらい作ったかな、
はい、うん、
でまあまあ自分なりにまあいい、まあ、いいっていうか、まあ、自分なりになんかこう納得する、その段階で納得するものにはできたの で、
はい、
でそれでまあ持ってってプロデューサー、森プロデューサーが入ってきて、はい、で並べて見てたら、はい、とても作品としてはいいと思いますと、はい、ただこれは北の映画の作品ではなく、はい、あなたの作品であるっていうふうにそのポスターを見た時に言われまして、はい、でその時にものすごくその自分の中で納得したんですよね、はい、そうかと。で僕はその時にはコピーまで自分で考えて作ってったんですよ、はい、だからまあ簡単に言っちゃ気合い入れすぎちゃったわけですよ、
はい、
で結局その内容の解釈も自分で解釈しちゃってブラザーの映画自体の解釈も自分なりの解釈をしちゃったわけですよ、はい、キービジュアルって僕の監督作みたいなものになっちゃったんでしょうね。もう一度そこを踏まえて、はい、特に今回ティザーなので、はい、一回全部捨ててもう一回ちょっと頭真っ白な状態で一回向き合ってくださいって言われて、でそれがねものすごく参考になったんですよ、はい、今までだから自分が考えてた映画に対してのあまりにもやっぱり熱の、はい、熱量が強すぎちゃってそっかグラフィックデザイナーとしてのなんかもう立場を全く度外視しちゃってたっていうファンアートですよね、はい、なっちゃったんで、でやっぱりそ のアドバイスってのはすごく大きくて、で全くそれについて今までどっちかというとすごいネガティブ思考だったんですけど、はい、なんかものすごいポジティブに捉えられて、はい、捉えることができて、で、次の時に持ってったプレゼンのポスターの中に決まった先ほども話したヨージャー元をイメージしたショップに貼ってもらうというイメージしたティザーポスターがその中にあったんですよね、はい、でその時も2案ぐらいかな、はい、もうそう言われて次に持ってった中でもうすぐにプロデューサーがはいじゃあこれってもう決めていただいたのが、はい、次の時にはもう一発ではいじゃあこれでいいんじゃないでしょうかっていう形でしたね。
ものすごい大きなヒントを
本当に受けました。だから物を作るということ自体のなんかなんだろうな、デザイナーとして今後やっていくという作り方のヒントがもうそこにすでにあったような気がしますね、う
ん、ちなみに映画のポスターのお仕事はそれ以前は
初めてです、ブラザーが初めてです
それいいすごい羨ましいですね、
そうなんですよ。だから子供の頃に作ったポルノ映画から、はい、数十年
いやでも誰でもやっぱりテンション上がると思います。
上がりました、上がりすぎちゃいました。まさか自分のこのパソコンの中にたけしさんの写真がね、はい、入ってそれを自分でこう加工してるなんていうのはありえないという世界観でしたから、もともと本当にちょっと話ずれちゃいますけど、はい、僕はもうたけしさんの大ファンでしたから、はい、もう作品ももう凶暴につきから全て、はい、初日のオールナイトで見に行ってましたので、はい、まあ、もう気持ちの高ぶりが本当に半端ない状態でしたね。
僕も当時覚えてます。2001年
ですね、公開は、は
い、ポスターにすごいインパクトがあってですね、はい、横の構図のものをあえて縦にしてるというのがものすごいインパクトがあって、
はいはいはい、
英語などの外国語を日本語に置き換えることを横のものを縦にするという言い方あるじゃないですか、
はいはい、
あれを見た時にアメリカのギャングに日本のヤクザスタイルを教えてやるぜっていうなんかこの、
う
ん、
そうです
先生を送ったみたいな、
はい、あそれすっごいあの制作意図にもう本当にハマってます
あそうですか、
ぴったりです。あの欧米って横文化じゃないですか、はい、文字の文字も横組みだし、はい、で日本は縦で、
はい、
だから要はあの欧米に日本が殴り込んだらこうなるっていうことだったんですよ。縦あの横文化を縦にしてやるっていう、はい、そういう
あやっぱりその
まさにそういうことです、うん、まさに本当にそういうそれを意識して作って、
すいません僕思いっきりそれをあの感じ取って
読んでいやすごいですねいやそれめちゃめちゃ嬉しいです。
であの構図がすごい面白いなと思って、うん、当時働いてた現場のデスクトップに貼ってたんですよ、うんうん、でまだそんなに情報が流れてなかった時だったんで会社の人からあ、たけしさんの絵は好きなのみたいな感じで普段話しかけない女性とかからも話しかけられたきっかけの壁紙だったのを未だに覚えてます。
いや嬉しいですね。
でまさかその方と喋ってたの
は嬉しい
です。その当時は
あれも結局本当にあの昔の体験が生きてて、
はい、
僕はあのその専門学校の時に、
はい
僕本当にギリギリで要はあの入学 の, あの募集ギリギリで入ってるんで、
はい、
僕のクラスっていうのがみんなあの美大浪人の人とか、
はい、
もうつわものばっかだったんですよ、はい、で本当にあの芸大浪人してきた人とか、
はい、
で年齢も現役よりも2歳3歳上っていうのがの人たちが多くいたクラスだったんで、はい、僕はもうそんなこと何の意識もせずにポッと入っちゃったもんですから、
はい
で自分はその中学ぐらいまでそのあの学校に絵を貼られたとかそんぐらいの程度でしたから、まあ、それでもまあやってけんだろうと思ったんですけど、はい、実際入ると本格的にやってきた人ばっかりなのでもうデッサンとかもうすごいわけですよ、うん、例えばその授業でも平面構成の授業とかそういう中でもものすごいやっぱり画材の使い方だったりとか、はい、色の塗り方のテクニックとかってのはものすごかったんですよ。でその時に平面構成の授業でポスターカラーで色を、
はい、
あの線を作ってでその線っていうのはあの、うん、ランダムでいいと太い線があったり細い線があったりいいけれどもそれをきれいにあの線を引いて、
はい、
それをどういう切り方をしてもいいから横に引いた線だったら例えば縦にそれをカッターで切ってでそれもランダムで太さはランダムでもいい、
はい、
でそれをうまいことをその線でずらして少しその変化をつけて、はい、いかに面白く見せれるかっていうのをちょっと課題で出されたわけですよ、はい、で俺その時にその線を引くっていうこと自体も、まあ、テクニックもひどかったですし塗りも汚かったですし、はい、実際その上がったものをみんなの見るとやっぱみんな綺麗にグラデになってたりするわけですよ、はい、俺はもう配色はめちゃくちゃでみんな垂直に切ってたんですよね、
はい、
で横に引いた線は全て垂直に切ってこう線をずらして、はい、でそういうあの、まあ、ファインアート的な、はい、あのこういうものを作ってたんですけど僕は横に切ったのを斜めにして、
はい、
こう切ってったんですよ、
はい、
でこうずらしたんですよ、はい、課題提出の時に見せたらなんかいきなり先生が俺の張り出したわけですよ、はい、こいつ嫌味なことするなと思ってもう絶対的に俺もうで斜めに切ってんの俺一人ですし、はい、これも絶対的に あのやられたなと思ったら次に貼ったのがすごいそのクラスのトップのやつなんですよ、はい、これまた嫌味だなと思ってったらその後がもう本当に順列になってるわけですよ、はい、あれと思ってったらこれ一応先生曰くこれいい順に貼りましたと。で正直もう塗りも汚ければ色も汚い、はい、だけどデザインに、まあ、要は必要なのはそれをその後どうするかで問題であって、はい、ここはテクニックを学ぶ場ではなく、
はい、
あくまでもそれをどう構築していくかの授業だから、はい、斜めに切ったのはこいつしかいないって言われてでそっからなんですよね。だからあの結局その横の写真縦に使ったっていうのもやっぱりそこの部分っていうのは僕の中でデザインっていうのは基本やっぱりトリミングだと思うので、はい、スチールをどう生かすかってものに関してはもう ありものをどうやっていくかっていう、はい、僕らはもうアレンジャーだと思ってるんでそれをどういうふうに見せていけば一番効果を得られるかっていうのをまあ構築していくのがまあデザイナーとしての作業かなっていう印象で作ってるので、はい、だからその辺のまずなんだろうそういう自分の中の意識を大きく出せたっていうのがまああのブラザーの最初のポスターだったのかなとは思いますね。
そういう原体験もありつつ
のありつつでしたね。だから常になんかそこは心がけてるというかあの時やったあのことっていうのを常にやっぱり自分の中ではあの持ってますよね。
じゃあちょっとはい、ドールズのお話をちょっと伺いたいんですけど、はいはい、スチールからのポスター作成があったと、
はい、
はい、
その跡 作業だったので、はい、宣伝もキービジュアルが別な方が作られて、はい、でその以降の例えば広告でしたり、はい、プレスでしたり潜在物の、まあ、レイアウト的なことですよね、はい、をやってたので、はい、まあ、それほど僕の、はい、いろんなことを言うあれはないのかなっていう気あの部分がありますね。
ただあのあれですよね、ブラザーが終わって次もお願いしますという話が、はい、
ね、ちょうどあの時にドールズの撮影中でしたね、はい、これ北野監督のずっとチーフ助監をやってた清水宏監督っていう方がいらして、はいはい、その方がダンカンさん主演で生きないって映画撮られた監督、あ、はいはい、あの清水監督の第2作目、はい、チキンハートって映画があったんですけど、はい、それの方を僕逆にデザインをやってまして、はい、でちょうどあの時はドールズが撮影中だったと思うんですけど、はい、でそっちをやってたのでっていうのもありますが、
あとあれですよね、普段北のブルーと呼ばれてますけど、はいはい、あれは赤基調の結構珍しい、
あれは聞くところによるとやっぱり北野監督が今回赤でっていう、はい、やっぱりすごい意図を持たれてたというのは聞いてますね、はいはい、すごいものすごい意識したっていう、
やっぱり女性寄りな、
そうですね、
作品として意識されてる
んですね。
最初は中平さんはそのブラザーとは方向性が違うものだからということで、うん、宣伝プロデューサーの方がメインビジュアルを別の方で進め
るそうですね、はいはい、
という話
もありますね、はい、そうだからなんかやっぱりドールズと、まあ、その後にまたちょっと後で話になるので、はい、ザ・トイチに関しては、はい、やっぱりすごい洋画のイメージ、はい、対策の洋画のイメージをすごく出したかったってことだったので、そういう洋画の方に長けてる方に頼む、はいはい、というようなことを後で伺いましたね、はい、はい、
呼び戻したというか、
そうですね、吉田さんが
出しますと声をかけたという話をちょっと伺ったんですけども、
はいはい、そうですね、だからその後にせめて、まあ、やっぱり宣伝に関しては宣伝プロデューサーが一番やっぱり、はい、先導を取っていく方なので、
はい、
じゃあせめてポスター以外のものに関しては全部、はい、中誰に任せるというふうに言ってくださったということでした、はい、はい、
じゃあ次、続きまして、はいはい、ザトイチですね。
ザトイチ。
これも大ヒット、
はい、大ヒット
しましたね。
はい、
ただこれは珍しいポスター撮影を、写真撮影を。
ですね。はい。
リアケース。
これも、はい。これもなんか、現場で、多分何かそういう意識されてたのか、
はい、
撮影の現場のスタジオの中で撮られたっていうのは聞いてますね。はい。はい、
これも、ドールズと同じく、中平さんは、
その後からですね。はい。はい、
ただあれですよね、僕すごいインパクトを残っているのが、うんうん、DVD の、
はい、
初回限定版の、
はい、
アウターケース
とか、ね、はいはい、
あれの裏の、
はい、
口縄、
はいはい、
凹凸になってるというんですか、
はいはい、一番 の黒幕の親分ですよね、はい、日浦さんでしたよね、最後切られて、
はい、
あれするんですけど、口縄の親分 の入れ墨、
はいはい、のデザインがそのままアウターケース、
ね、はい、
あ、これですね、
はい、
アウターケースにこう、はい、彫刻のようにこう、
はいはい、
浮いてる感じで、
はい、
あれがすごいインパクト残ったんですけども、
片押しですね、
はい
はい、あの時はやっぱりもう映画も大ヒット で、
はい、
で要は DVD、まあ、当時まだ DVD ですか、はい、当時まだ VHS もあったんですよね、
あ、そうですね、まだそのぐらいだと、ま、2003年ぐらいですよね、
でそれまでの値段、まあ、僕が言うことじゃないんですけれども、はい、値段設定をもう本当に下げて、
はい、
とにかくその本数を出そうっていうのがやっぱりあったらしくて、はい、だけれどもやっぱりその初回限定だから豪華なプラスアルファを特典としてつけたいということで、もう最近全然使えないスペシャリティーズというメタル調の紙で、で本当に高いんですよ、はい、紙自体も加工も高くて、
はい、
でそこにプラスしてこの片押し加工というのを、はい、して初回だし豪華に見せようっていうのがやっぱりすごく、はい、当時すごい気合い入っててやられましたね、
はい、うん、大体こういうのってソフト化される場合ってボックスで出す場合とこういうふうにアウターケースを豪華にするみたいな、うんうん、なんかこういう2パターンの流れ
だから本来だったら多分アウトレージでとかで考えれば、はい、ザ・トイチだって絶対ボックスとかで出せたはずなんですけど、はい、あえてそれをせずに大ヒットっていうことで、
はい、
コレクターだけじゃなくて、はい、一般層にも、はい、要はあれじゃないですかね、DVD を あのセルで、はい、うん、買ってもらおうという意図があったんだと思います、
は
い、
結局本来だったらこれだけで売ればいいものなんですけれども、はいはい、やっぱりなんかこれだけで売ると特別感がないので、はい、もうアウターケースはもう完全にサービスですよね、はいはいはい、でもそれはもう大ヒットしたからっていう、まあ、ご祝儀でもあると思いますね、
はい、じゃあアウターケースやりますという話が来た時に、さあそこからアイデアどうしようみたいな話になったんですか。
そうですね、メタル系を使うってことは、まあ、要は刀のイメージもあってはい、しうん、そうですね、うん、やっぱり時代劇でメタリックな紙っていうのは新しいでしょうし、はいはい、刀のイメージもあるからっつって、であれメタル紙なんですけれども、はい、メタルの中でも普通にこういうフラットなメタルのやつと、はい、あれはヘアラインっつって、はい、金属のこう細い線があるじゃないですか、
はい、
それをこうが入ったものなんですよ。
あ、現物、
そう、現物
これですね、はい、
うん、そう、しかもそれが結構ランダムに入ってるパターンの紙だったので、はいはい、加工が非常に高く、インクもつけるので、はい、人物のところとかは下に白いインクを引っ張ってるんですよ、はい、白を引かないと全部透けちゃうんですよ、
はい、
なのでまずインクも5色使って、でしかもここに彫り物で型押しをするっていうので、はい、やっぱすごいこれ加工の時間がかかるし、はい、うん、と手間がかかるんですよね、
はい、こちらのこの入れ墨の、はい、うん、デザインにしようと思ったきっかけっていうのは、
これはやっぱり形として欲しいというのもあったのと、この作品の中で象徴として出てくるものって何かって考えた時に、はいはい、やっぱほとんど映画の中では本当にわずかなショットしか映ってなかったですけど、はい、あれがすごく印象残ってたんで、じゃあ入れ墨の絵ってありますかっていうのでちょっと聞いてみたら、はい、いただけたんで、
作品の中でシンボル的なものというと、うん、で、あ、ちゃんと内容として鍵になります、
ね、そうですね、
これを入れ墨の型を、この原画は、はい、もともともう撮影中に、
そうです、撮影中で使われたものですね、だこれを多分トレースして、はい、肌に描かれたその原画ですね、
はいはい、これ今回用に作られたんですかね、もともとあった素材でこのデザイン内から採用みたいなのが、
あ、これでもオリジナルだと思います、はい、多分これ美術さんだと思いますね、
はい、やっぱり当たったのもあって結構こういうお金を使えるっていう、
そうですね、
最近あまりこういう豪華な特典というか紙をいい素材を使うっていうのはなかなかなくなって
ます、パッケージに関しては本当に残念ながらあんまりない
です、ね、ないですか、
アニメとかでね、売れるアニメとかだったら、はい、あると思うんですけど、なかなか実写作品とかではあんまり最近はもうこの紙を使った記憶があんまないですね、うん、
やっぱりネット環境のもあってソフトとして売ることがだいぶ少なくなってきたのかな、
ですよね、あれじゃないですか、僕ら世代のちょっと下になると物欲みたいなのもなくなってるじゃないですかね、特にこういうソフトに関しての、
はい、コレクションするっていうの
はあんまり、うん、
あ、聞くとあれですね、北野作品ってネット配信されてない
してないんですね、同じオフィス北野の作品でも、はい、例えば愚行録とかはされてるんですけれども、はい、北野さんの監督作品はされてないんですね、はい、
じゃあもうソフト化されたものがもう
全て、そうですね、全てですね、
これは名前出していいのかどうかわからないです、はいはい、後でピエール滝さんが、
はいはいはい、
この間、まあ、ああいうことになりましたから、もしネット配信してれば止めてた可能性とか、
どうなんですかね、でもネット配信は今他の作品止めて、凶悪とかって止めてないですもんね、
あ、そうですかね、
うん、
音源、
うん、
ソニーでしたっけ、
うんうん、あは止めましたね、うんうん、
映画まではそこまではないんですかね、やっぱりもう出来上がったものに関し
ては、多分主役でなければ、はい、多分主役と、あと地上波じゃなければ大丈夫じゃないですかね、はいはい、確かね、アウトレイ最終章も、はい、CS でやってました、
やってましたじゃあまあ、政府のなってこれはこの話を出していいのかな、はい、そういうことですけど、じゃあ続きまして、
はい、
タケシズですね、
はい、
これも先ほどちょっと伺った時大変だったということで、
はい、北野さんの作品で、はい、自分でこうやっててプレッシャーに感じることなかったんですけれども、はい、なんかね、さすがにあれに関してはどうこう方向性持ってっていいのかっていうところで非常に悩んでしまって、でそれはやっぱり一緒にやってたクリエイティブの方とかも一緒で、
はい、
これどう落とし込もうかっていうところでやっぱりちょっとお互い悩んじゃったところがあって、ただ最終的に宣伝プロデューサーが、はい、こんなのやってみたら面白いんじゃないかっ っていうのが最終的にできたあの案だったんですね、はい、だからそういう意味ですごくあの助けられましたし、はい、であれに関しては本当にあのこれをもしやってたらちょっと、うん、すごくなってたろうなみたいなアイデアも結構あったんでなんかフィギュア買ってきて、はい、そこのフィギュア あの裸にしたフィギュアをこう2体並べて、たけしさんの顔だけあのそこであの、北野たけしとあの中で出てくるビートたけしっていうのの、はい、本当に顔だけすげ描いたみたいなあのちょっと異様なデザインのものとか
あの体が GI
体が GI 上の裸 あのフィギュアがそのままこう立ってるみたいな、もう本当にあのこれ客来ねえよなっていうもうアート映画のような、はい、
まあ、内容も前衛的な感じ、
前衛的ではありましたけどね、うん、ありましたから、
あれは赤と青のイメージは
あれはもう最初からあの多分コンセプトの段階でありましたね、はい、あのそれは北野監督の中の方で、はい、ありましたね、はい、
赤さを使ってお願いしますという
のは、ね、そうですね、であれタイトルのロゴももう確かあの赤とあの反転した文字が青になってるっていう形でしたから、
はい、あのモザイク模様というかあのいっぱい写真があるのをこう、うん、はい、引いてみるとたけしさんの顔になるというのは、はいはいはい、あの写真は劇中内の
写真、劇中の写真なんですけど、はい、実はあの中にブラザーの写真も混じってるそういうことは、はい、あのその辺は入れてもいいんじゃないかって、はい、その宣伝プロデューサーのちょっといたずらではあったんですけど、はい、ちょっと足りなかった部分もあって、たけしさんの顔が、はい、あの僕の方であのそのブラザーの時の、まあ、あの素材もあったので、はい、テイストが似てる雰囲気でしたので、はい、ちょっと何点かこう入れてたら、いやこのままでいいじゃないかっていう遊びで OK が出て、
あの作品の中で灼熱というタイトルの、はい、劇中映画、
はい、映画ですね、はい、
あのポスターも、
はい、そうですね、
担当され
て、はい、担当しまして、はい、そうです、だあれで初めて僕は映画にクレジットを載せていただいたんですよね、はい、はい、あれも衣装山本洋次さんだったんで、たけしさんの着てるスーツですよ、
はい、
スーツの衣装合わせだったかな、洋次さん の, その要は、洋次山本 の, その倉庫だからショップだったかなにたけしさんがいらして、はい、そこに僕あのラフスケッチを持ってったって覚えてますね、はい、でもその場でそのスケッチ見て、あこれでいいじゃないみたいな感じで何点か持ってったんですけど、
そのアイデアの、はい、もう何パターンか、
そうですね、一旦4パターンか5パターン持ってって、
まあ、イメージで言うとあれですか、ね、はい、車の前で、あの赤い車の前で銃を構えてる、
はい、銃構えてるっていう、はい、
あ二丁拳銃なんです
ね、うん、この基本ね、なんか二丁、なんかちょっと、僕本編見てなかったんですけど、はい、あれですよね、本編の中でも二丁拳銃やってたと思うんですけど、はい、ではちょっとなんかあのジョンっぽい、
そうですね、
ジョンっぽい感じで、
コート着てるバージョン、
そうバージョンもありましたね、はい、
男たちのバンカーっぽい、
そうです、ツーっぽい感じのを作りましたけど、はい、で基本、まあ、この辺りをちょっと、はい、あのパターンにして、あのベースにして何パターンか写真撮ってという感じで撮りた写真ですね、はい、これも実際あの撮影中のスタジオに行って、はい、日活の撮影所で照明組んで機材組んで、はい、まあどんぐらいだろう、5分10分かかずに撮った感じでしたかね、はい、はい、
実際の完成品は片手で売ってる、
ね、そうですね、片手で売ってるやつですね、これが、そう
ですね、で後ろに車
があって、はい、この劇中で出てきた車ですね、はいはい、
あこれちゃんとコピーも、
そうです、コピーもついてるんですよ、でここもクレジットもなんか ダミーなんですけれども、はい、一応なんか劇中の、名前が入ってるんです
よ、はい、
あ
架空の名前
です、架空の名前です、
さすがにこれは本作ではちょっと見れないですよね、うん、止めても、このポスターに関してはあのポスター撮影 OK ということで必要だから、
そうですね、そうです、そうですもう劇中のものなんで、
このポスターに関してはすごいあの苦労されました、
あの最初にもうあの監督の方がじゃあこのパターンでいこうよ、バンってやってる感じでやりたいなっていう話で、はい、もう実際撮影の時にももう ある程度決め込んで作って、はい、の撮影したので早かったですね、で上がってすぐにもうこっちで合成して、うん、ビジュアル作っちゃったんで、
実際の写真はこれになる、
これですね、はい、でこれもね、はい、多分ね手をね少しあの合成して、はい、もう少しここ手だけ少し拡大したりとかしてるはずです、はい、あと 手の方にピンを合わせてる写真も撮ってるはずなので、はい、うん、それを合成してると思います、どうしてもこの顔と手の距離があるんで、
はい、
顔の方どっちかにピンがいっちゃってるんで、はい、うん、あの手だけの手にピンを合わせたものっていうのを数パターン撮って、それを実際合成して少し手を拡大してると思いますね、はい、 でもこれ実際その本編見ると、はい、本当にとてもこう効果的に使っていただいててとても嬉しかったですね、うん、これ結構もう話としてよく出てる話です。灼熱っていうのが、はい、このタイトル自体が実は凶暴につきの時のタイトルだったっていう、はい、最初に確か深作さんが持ってこ企画深作さんで企画した時のタイトルが灼熱だったんです、うんうんうんうん、でそれがその男凶暴につきになったっていう、
はい、あの車はまた別撮りで、
はい、これ別撮りですね、はい、これはあのスタジオの外に、はい、の駐車場に止まってた車を撮ってやりましたね、はい、うん湘南ナンバーですね湘南ナンバーの赤いポロシェットすごいですね、
はい、これ最初あのお話を伺った時あの、うん、あそういえば没パターンあるんですよ、うん、画像拝見したじゃないですか、あこんなことやってたんだと思ってすごいなんか
あそれがあのフィギュアのやつとかですか、はい、あはいはいはい 3D メガネとか、はい、
しばらく忘れてた
そうです、
あのちょっと贅的すぎたな、
贅的すぎな、はい、アートポスターのような、はい、ニュアンスでしたね。でも逆に言うとそのさっき話したそのブラザーの時から、はい、の感覚だとあれを当たり前として考えてるんでしょうけれども、うんうん、やっぱりさすがにタケシズの時になるとあこれやりすぎだと多分お客さんを困惑させちゃうだろうなっていう
中根屋さんの中でも、はい、もうこの作品からだんだんこう実験的な映画になり始めたじゃないですか、
はいはいはい、
困惑がなかったですか。
あのね、たけしずは確かにもうそういうなんだろうニュアンスすごく感じましたけど、はい、でもやっぱ実際やってるうちはあまりそこ意識しなかったですね、うん、監督万歳もあらーっとは思いながらも、はい、やっぱりその後そのアウトレイジへと移行していく、はい、あの流れをそこでなんか一つタケさんの中で発見をしてたんだっていうのをやりながらリアルタイムでは僕はそんなに意識はしなかったですかね、
はい、ではちょっと話の流れで、はい、じゃあ監督万歳の
監督万歳、はい、
これもタケさんの顔がすごいなんかツヤツヤしてる感じ、
はいはい、あの時ねバラエティームービーっていう、はい、キャッチコピーでもあったと思うんですけど、はい、タケさんの実験的なものというのを全部払拭して、はい、かといってまあみんなやってるかというのともまた違う、はい、もっともう本当にテレビ番組のバラエティのようなというようななんかこう宣伝の方向性みたいなことを作って、でその上でやってったんで、であれば逆に言うともう昭和のキラキラした昔のその総天然色イメージのそういう感じのポスターでありなんじゃないかと思って、今までの北野監督にはあまりなかったようなニュアンスで本当に全体的にサイドを上げたデザインにしていこうかというコンセプトのもとで作った感じでしたね、はいはい、
これ加工 の、ね、段階の話を伺ってびっくりしたのは、実はあれは手書きだったというのは、
まずいや、そうですね、やっぱりどっかにデジタル、まあ、結局最終的にデジタルで作っていくんですけれども、はい、写真の加工とかどうしてもやっぱりデジタルだけだとできない部分が当時まだあって、はい、ハイライトとかそういうところをやっぱり、はい、非常に印象を出したかったので、はい、手書きの印象を出したかったんで、はい、一回写真を出力して、はい、その上に全部手書きでハイライト入れたりとかっていう作業はしましたね、はい、
実物
を筆感を
したんですけど、はい、ホワイト
で、そうです、ホワイトで、はい、
輪郭の部分にホワイトの、はい、分析があるんで、はい、あ
そうそう、
こうやって作られて
る、そうなんです、あの時はどうしてもやっぱフォトショップとか写真加工のフィルターだけだと、はい、出したい部分っていうのが出せなくて、はい、でやっぱり筆感僕もそこまで使い慣れてなかったってのもあるんですけど、であれば本物の筆でホワイト入れてハイライトをつけていった方が、はい、より理想に近づくかなと思って、はいはあ、やりましたね。
これも昔からあった手法というわけではなく、もう中根さんオリジナルの愛、
あでもいや絶対昔もありました、実際昔 の、 やっぱり映画の見てると、やっぱりハイライトとか何だろう、動線とかあるじゃないですか、昔 の、 とにかくチラシとかポスター見てると、ホワイトで爆発してるところのこう線とか、はいはい、ああいうのって意外にこうエアブラシとか手書きで書かれてるんですよ。なのでまあ、そういうところからヒントも、
うん、あと結構これはポスターの案というか何パターンか、
はい、あはいはいはい、そうですね、
完成品に至るまで、
この時も、はい、大まかな方向性で5 5、6パターンぐらいあって、はい、でそこからちょっとバリエーションでやってたんで、やっぱまあ12、3案作ってっていうところでしたけども、はい、まあ、その中で結構当時のやっぱり、映画あのこの劇中の中でも昭和30年代とかその辺 の、はい、あのものが出てくるんで、はい、こう3丁目の夕日じゃないですけど、はい、そういう感じの方向性のものもなんかこうやって作ってましたね、はい、
ちょっと今イラストを拝見してるんですけども、はいはい、ハンチングに
そう
カチンコを持った北野監督が、はい、そのこう円を描くような感じで、うん、あれですね、うん、あの各キャラクターたちの顔が描かれてる、はい、こういう案も
ありましたね。だから本当にもう昔の監督前とした、ね、はい、感じの、
はい、最初あれなんですね、かあの監督万歳ではなくオーパス31分の19
という、はい、あのまあ、北野監督は生涯31本映画を撮ると、はい、いうのをなんか決めてて、
はい、
でそのうちの監督万歳の中でももう、劇中映画として何本だっけな、はい、あの出てきますよね、はい、何本でそれを含めて今まで撮った本数とそのここの中で の、 あの監督万歳の中で の、はい、あの撮った本数が19本という、
はい、劇中でもこれは使われてますね、
これ使われてますね。
でもこの段階でももうあのポスターデザインは作られてるんですね。
あのポスターの時に、まあ、まだその監督万歳というタイトルがまだ決まってなくて、はい、とりあえずその現代であるオーパスで作ったというのが、はいはいはい、ですね。
これもポップな感じの黄緑色というんですか、
ね、はい、そうですね、はい、うん、書体もちょっとこうアメリカのなんだろう、
お菓子とかのパッケージ
みたいな、そうですね、はい、柔らかい丸っぽい書体で、はいはい、
これはしばらく監督万歳のタイトルが決まるまでずっとこの形で、
そうですね、オーパスで作ってってましたね、はい、しばらくで最終的に監督万歳というタイトルに決まって、はい、あのロゴを書いていったという感じですね。だこれってでもどっちかというとやっぱ単管系のデザインなんですよね、
あと車の上に登場人物たちが乗ってるアイデアもあった、
はいはい、ありました、
はい、もうこの時は監督万歳というタイトルが決まって
ましたね。なんかこの車にみんな乗ってるっていうのはなんか昔のあのハリウッド映画のコメディ映画とかでよくなんか、はい、あのなんとなくこう記憶としてこういうビジュアルあったよなっていう感じがあって、はい、いや車ではないんだけれどもアニマルハウスとか、はい、なんかそんな感じ の、 あのニュアンスであの持ってきた感じでしたね、はい
はい、結構イメージとしておもちゃ箱感みたいなのはありますか。
そうですね、まあ、だから最終的にあの決まったデザインももう、はい、あのおもちゃ箱、
はい、
うん、おもちゃ箱をひっくり返したイメージという感じでのコンセプトで最初いきましたね、最初から、はいはい、
あとタイトルデザインもここからスタート。
そうですね、タイトルデザインはここからですね、はい、
照明というか何、はい、ていうんですかね、看板的な感じ、
ね、そうですね。でこれはでも劇中のタイトルではないんですね、はい、劇中は結局監督万歳っていうタイトルは劇中で出てこないんで、
あ、
はい、そうなんですよ、はい、オーパスっていうのが途中まで出てきて、はい、それが結局オープニングタイトルなので、
はい、
そう監督万歳っていうのは本当にあのクライマックスで英語で出てくるところに一番ラストですね、そうあのベンハー風 の、はい、
のラストに出てくるこの立体的な文字も中寺さんのデザイン、
はいはい、そうですね。であとは各あのあ劇中の作品の、
はい、
タイトルも やりました。はい、なのであの劇中で出てくるタイトルはあの北野監督にプレゼンしました、
はい
はい、
これはもう各あのタイトルごとにこういう感じで作ってほしいという、
うん、
リクエスト
があったのはこの小津安二郎たちの定年って作品、はいはい、これだけでしたかね、はい、これだけ本当に当時のあれを小津安二郎の、はい、とかあの成瀬美希夫とかあの辺の作品のイメージで作ってくれって言われて、あとはあの特にあのリクエストはなかったですね。
コールタールの力道山、これはあの
これはね、そうですね、あのこれクレヨンで、
あクレヨンで、
はいはい、これはなんかちょっと菊次郎の夏の、
はい、
雰囲気で参考にさせてもらって、はいはいはい、
追憶の扉はこれは
あのラブロマンスです、あの、はい、記憶が、はい、あの、うん、内田有紀さんと、
はい、と韓国映画っぽい、
そうですね、韓国映画っぽい感じで、はい、あのメロドラマっていう感じのやりでやってますね。だ基本これタイトル作る時ってあのまあその後でもまた出てきますけれども、はい、基本そのであの被る場面のショットをいただけるんで、
はいはい、
そこにどう載せるかっていうレイアウトまで含めて、はいはい、作ってますね。
そうですね、あの画面が暗い時に、
はい、
黒使えない
そうか、ね、
基本的に
あとあのねあの人物がどっかに入ってたりとか、
はいはいはい、
どこに配置するかっていうところも含めて、はいはい、作ってますね、はい、
あと何パターンかあると、うん、今度被らないようにっていうのもあるじゃない
ですか。そうですね、はい、それはあります、はい、
これも期間あの短かったとかありましたか。
万歳はそんなことはなかったですね、うん、あの結構普通 にやってました、はい、ちょ忍者のやつがねちょっと
あそういうのないですね、う
ん、あるんですあるんですけどちょっとプリントし忘れちゃった青いカラスでしたかね、
はい、一番最後に出てくるこの、はい、あのグローリートゥーザフィルムメーカー、はい、これなんかあのベンハーみたい
にベンハーなんです。そうなんです。でこれねなんかそういうの出てくるって聞いてたかな、はい、なんかそれで一応持ってったらあこの時にはまだね、アイデアしかなくて、はい、で監督が最後にこうバーッと出てくるんだけど、はい、監督からの意見だったからな意見だったと思います。あのこの石のさベンハーみたいなのがダーッと出てくる来てさ、はい、この辺から人が落っこちるような感じがいいじゃないみたいな話をしてたのすごく覚えてて、はい、そうです。これね多分監督のアイデアですね、はい、監督が確かベンハーっていうあのことをおっしゃってたんで、
はい、うん、じゃあもうゴール地点が分かりやすかった。
分かりやすかったですね、
あそう仮のタイトルですっていう話だったじゃないですか、はい、結構そこから監督万歳に行くときに自分の中でイメージを固めない方がいいだろうっていうブレーキをかけつつ、うん、仕事進められたみたいな感じにやっぱりなりました、
はい、ねいやでももう確実にタイトルは、はい、変わるというのを聞いてたので、はい、まあどっちに転んでもあの問題ない、はいという形で作ってたので、はい、うん、そこはそんなに意識はなかったですかね、うんうん、ただあの監督万歳ってタイトルになった時にもやっぱりもうあの、まあ、ある意味あのハリウッドのハリウッドのきらびやかな感じってことで、はい、こう電飾がついてるような、はい、うん、こういう形ではもうある程度考えてたんで、うんうん、そこは大丈夫でしたかね、うん、そうこの形でオーパスのロゴも作りました。そうだ、
あ、
ええ、あります。そういえば、そうこの書体この、 あのフォントっていうかこれ、まあ、作ってるんですけど
監督万歳の
最終版のフォントのイメージとあとこの、 あの電飾が入ってる、はい、このまんまの形でオーパス31分の19っていうのがありました、はいはい、ありました。それねすっかり作ったの忘れててこの前見てたらそれが出てきたんですよこのカクカクした書体で31分の19ってやるとなんかね韓国のハングル文字に見えるんですよ。
ぽいっすね。
そうハングル文字に見えてえなんだこれ、
あれ海外版というかあの、はい、海外の映画祭とかの時にはこっちのタイトル使われたんですか、
ね、いやねオーパスじゃなく、はい、確か別なそれこそさっきの、
はい、
何でしたっけ
グローリート
ゥーザ
フィルメーカー
フィルメーカーになってたような気がしますね。にしたような
あその海外版まではあの
いや確か作りました。はい、あの同じ書体で作ったと思います。
はい、はい、続きまして、はい、言っていいでしょうか。
はい、ど
うも、アキレスとか
ね。はい、
はいはい、これも珍しくあの、はい、写真撮影があったということで、はい、でちょっとイメージ画像というかイメージイラストをちょっと拝見してるんですけど、うんうん、はい、はい、これはもう竹内さんと樋口加奈子さん2人の、
そうですね、基本2人という、
はいはい、を何パターンかもうアイデア出されて、
はい、出して、はい、
仲良く寄り添っているような、はい、イメージがこう何パターンか
あって、はい、基本ツーショットで、はいはい、樋口さんをモデルに絵を描いていたりとか、はいはい、そういう感じですね。あとはあのもう描いた絵の上で2人で佇んでたりとか、はいはいはい、でも最終的にやっぱりあの本編ですごく印象的だったあのシャッターに絵を描くっていうところがあって、はいはい、であったのでじゃあそこをモチーフにっていうところで決めましたね。
はい、これはあの写真を撮りたいんですけどもってお話を出したん
です。そうです。でこの時にはやっぱりクリエイティブの方が今回に関しては無理を承知でお二人のツーショットを撮らないと、はい、あの方向性としてはその方が絶対的にあの効果的になるからっていうのですごくもうある意味すごい説得してもらってという形でしたね。プロデューサー森プロデューサーの方もそこに関してはあの、まあ、本来だったらいやちょっと難しいんじゃないかっていうところだったんですけどちょっと撮影中っていうのもあったので、はい、じゃあそこはなんとかっていう形で交渉していただいた感じですね。
この時の、うん、あの完成品の時の写真も、はい、こう時間はそんなに、
あもう10、お二人で確かやっぱ15分ぐらいで終わったと思います、はい、うん、でこの時にも全部そのポーズのパターンを全部あの ラフで絵を描いてったんで、はいはい、で、その段取りも全部決めてったんで、はい、もうその、もうカメラマンにもそれを全部伝えて、はい、もう撮りながらそのラフをもう全部見てもら、はい、見てもらいながら撮ってたんで、はいはい、もうすごいスムーズに、はい、もう機械的にパッパッパッパ、はい、で武さんにももうその都度どっちに何を持ってくださいとか、はい、じゃあ今こっちにペンキ持ってくださいとかっていうんで、はい、帽子かぶってください撮ってくださいっていうのも機械的にパッパッパッ伝えてったんで、はい、非常にスムーズにストレスもなく済んだ感じでしたね。
イメージイラストにある座ったバージョンとか
も、バッとたもう決まったらもう基本やっぱり撮影するときにはもうどれ決め込んで、はい、でここで、ポーズと、
はい、
衣装のちょっと変えだけで、
はいはいはいはい、
したね、はい、ではい、あとはツーショットもあれば、はい、もう武さん単独、ヒューさん単独って形で撮って、はいはい、やりましたね。ツーショット撮ってるんですけれども、はい、やっぱりお互いツーショットの写真も絶対いい写真はあったんですけども、はい、やっぱ2人がもうベストの表情っていうのはなかなかやっぱり難しくって、はい、まあ、そのために予備として保険としてシングルソロのショットも撮ってるんですけれども、はい、あれはそうなんです、実は合成なんですね。
でも樋口加奈子さんこう、はい、触ってますね、
あれはうまいこと合成して、ちょっとここの武さんのこの白衣を足して、
はいはい、やってます。これ言われないと絶対わからない話ですね。
そうなんです、はい、そうなんですよ。まあ本当にね、あれ全然お二人で撮ったツーショットの自然ないい写真もあるんですけれども、はい、全然 OK なんですけども、でもやっぱりよりシングルの写真で撮ったものが非常に良かったので、
うんうんうん、この時にその場所に他のキャストの方もいらっしゃったんですかね。
あれ日活の撮影所だったんですけど、ちょうどね、若い頃の、はい、2人が暮らしてた部屋だったかな、はい、なので若い時 の, そのスタジオの脇にね、若い多分撮影中だったんでしょうね、はい、撮影、まあ、撮影途中でしたけど、ちょうどそのシーンを撮ってたんでしょうけど、若い時のだから武さんと樋口さんなので、まあ、柳幽霊さんと、はい、麻生久美子さんが い,、はい、いましたね、はいはい、
それ見てたんですか、写真撮ってるところ
は。ね、見ては
いなかった、
休憩中かなんかで、うん、ちょうど終わった時にここにいらした感じでしたね、
はいはい、これイメージイラストの時は、うん、アキレスとカメというこの大字は結構、
はい、これはね
毛筆っぽい感じで、
これはねダミーで描いたものだったと思います、はい、うん、でも実際今回本編で使われてたのは別な本当にすごい書家の方が描いてたものなんですよね、
はい、作中のタイトルが出るときに、はい、
バーンと出るやつ
です、ね、あれですね、
あれです、うん、宣伝の時には普通に、はい、明朝で組んで、
そうですね、読み黒の明朝、
そうです、黒の明朝です、はい、あれはあれ宣伝用のロゴですね、はいは
いはい、やっぱりこう見た時に分かりやすくするっていう、
うん、やっぱり広告の場合はやっぱそうなりますよね、宣伝の場合はそうなりますね。
で見に来たお客さんには、
うん、本編の
インパクトありやすい、はい、
そうですね。ただ本編に関してはもう全て監督のものなので、はい、だからそこの線引きは少しされてましたね、うん、だから逆に言うと多分監督によってはいや絶対広告にも本編のものを使ってくれって、ね、おっしゃる方も絶対いるはずだと思うんですけど、うんうん、そこのやっぱり宣伝と作品っていうのの線引きはすごくされてはいましたね、うん。